今日も月が綺麗ですね。こんばんは、夏です。
こんばんは、かねです。
このラジオはサービス開発をしている人を呼びして、今後開発をしたいと思っている人に向けて情報を発信するポッドキャストです。パーソナリティは私、夏とかねの2人でお送りしていきます。タイトルは三日月ラジオ。三日月から満月に満ちていくようにサービスが発展していくことを我々は願っております。
はい、ということで、三日月ラジオ、今回も前編と引き続きまして、テラドンさんをお呼びして、後編という形でやっていきたいと思います。テラドンさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。後編はですね、前編はサービスのこととか、サービスがどんなものなのかっていう話をしてもらったんですけど、後編は少し技術的なところ、ちょっとテックに沿った話をしていけたらなと思うんですが、じゃあまた夏さんの方から聞きたいことを聞いていただければと思います。
は
い、
そうですね。声のマーケットプレイスを開発されたんですけど、まず何の技術を使ってるかが興味あるので、そのフロントとバックエンドといろいろちょっと技術、なんでそれを選んだのかも含めてお話ししてくれると嬉しいです。
うん、はい。使っているプログラミング言語はまず JavaScript を使ってます。で、技術選定として、裏側とバックエンド含めて全部トータルで Firebase を使っています。で、なぜそれを選んだかという話なんですけど、Firebase だと、Firebase ホスティングというのを使うと、静的な HTML ファイルを、配信できますと。で、フロントエンドのフレームワークとして、リアクトを使っているんですけど、最近流行りの SPA ですね。いわゆるシングルページアプリケーション。うん、で、それを使うと、静的なファイルの中で、JavaScript だけでページ遷移、ライクなことができると。
うん、
で、そうすると、その HTML ファイルと JavaScript ファイルを、ボーンと、サーバーに置いとくだけで、簡単なホームページができてしまうと。いう話ですね。
うん、
で、裏側の方は、Firebase Functions っていうのを使っています。で、Firebase Functions っていうのが、Firebase の、裏側のバックエンドの、スクリプトみたいのを、Firebase 側で書ける。API とか作れるっていう話ですね。で、他に使っている技術としては、Firebase Authorization。はい。で、これは認証に使ってます。僕のプラットフォームももちろん、その、ログインしたユーザーさんが、公開、声のコンテンツを配信するっていう仕組みなんで、ログインする仕組みが必要だと。なんで、Firebase のAuthorization を使うと、トータルで全部 Firebase の仕組みだけでできちゃうという形ですね。
テラドンさん、キータの記事とかも、Firebase、React、めちゃめちゃ書いてると思うんですけど、
はい、
やっぱり技術、自分が特化した技術をまずは使ってみようっていう感じですか？
Firebase に関しては僕実は素人だったんですよ、ここ半年前までは。半年前というか3ヶ月前。実際に本格的にいじり出したのが、今年の春じゃないですね、冬ですね。1月ぐらいに、個人的にいじり出して、もともと僕 AWS 畑だったんですけど、AWS で、自社のサービスとかも全部使ってますし、なんですけど、個人のサービスで Firebase はなんで選んだかっていう話なんですね。なんで選んだかというと、やっぱりその AWS だと結構いろんなサービスをその横断的に使わないといけなくて、で、かつ多いんですね。使わないサービスもいっぱいあるんですよ。で、あと管理が結構大変なんですね。その、AWS のサービスって。で、Firebase はその点全部一つにまとまってるっていうか、必要なやつだけ綺麗に入ってるから、その個人で開発するときに、Firebase の、管理画面も、使いやすいっていうのもあるんですけど、それだけで済むっていうのが結構でかいですね。
なるほど。でも勉強しながらって結構大変だったんじゃないですか？そんなことないですか？
そうですね。Firebase 独特のその書き方みたいのはやっぱりいっぱいあってですね。で、Firebase もちょっと、デメリットっていうか、癖があって使いづらいところも実は あるっちゃあるんですよ。例えば Firebase Functions とかは、あれは AWS Lambda にすごい似てるんですけど、その普段は裏側のサーバーはその落ちていて、でアクセスがあったタイミングで動き始めるっていう仕組みなんですね。で初動の起動がやっぱり遅いので、アクセスが常にある場合は全然問題ないんですけど、その結構ずっとアクセスがない場合だと、立ち上がりその API のコールに時間がかかるっていうデメリットがあったりしますね。あとは Firebase 独特のルールとしては、セキュリティルールっていうのがあります。これはそのデータのアクセス、その例えばデータベースもまあ Firebase、Firestore と Firebase リアルタイム データベース両方あるんですけど、まあ、両方ともセキュリティルールっていうのがあって、それはどのデータにどこまでアクセスできるかっていうのを、細かいルールをそのセキュリティルールっていうところに記述していくっていう、でそこは結構他のサービスだとないっていうところですね。
セキュリティルールを自分でというか、設定が独特な、
そうですね、細かいところまで設定はできるんですけど、この例えばこのフィール、まあ、データベースでいうとフィールドレベルですね、このデータ単位でっていう視点もできるんですけど、Firestore の方は、そうどこまで設定するかっていうところも結構設計が難しかったりとか、まあこういうそのベストプラクティスみたいなものがやっぱりいろんなところを漁っても、その限界的なものもあります。その Firestore の検索もやっぱりその検索機能は結構貧弱っていうのもそうでして、そのこの範囲だけ検索するみたいなのができなかったりとか、その、まあ、データベースの設計上、例えばユーザーに紐づくコンテンツの検索の設計みたいなのは結構ジョインみたいなのがないので、それをどうやってその、まあ、取ってくるかとかが難しいですね、設計するときにデータベースの設計が。そこはかなり悩みました。
で調べてもなかなかいい情報出てこないですか？
そうですね、もう最悪その Firestore は使わずに別のデータベース使った方がいいみたいな結論が僕の中にはちょっとこれ以上拡張して自由度を持たしたいってなると、そっちの方がいいんじゃないかっていうのは考えたりします。簡単なサービスだったら全然いいんですけどね。
なるほど。
なんかそこの、まあ、ところというか、テラドンさんの思ってるところでいいんですけども、まあ、このくらいのものだったら、まあ、さっき言った Firebase と、まあ、中でいけるだろう。ただ、やっぱ自由度っていうところでは、やっぱ実際に今 AWS を使うとか、まあ、別のところになっていくっていうところの選択肢の分かれ目のなんかこう、ポイントというか、こういうところが、ここのくらいやりたいんだったら、まあ、こっちの方がいいよ、みたいなところってなんかあったりするんですか？
そうですね。悩ましいんですけど、その、やっぱりその、そうですね。分かれ目っていうのは、やっぱり自分がやりたいサービスがどこまで提供したいかにもよるんですけど、
はい、
僕は Firebase いいなっていうのは、やっぱりそれだけで完結する。で、外部のサービスを逆に使ったら負けかな、みたいなぐらいのレベルで考えてはいるんですけど、ただ使わざるを得ないとしたら、その、さっき言った検索周りが貧弱なところはもうどうあがいても無理なんで、そこの DB の部分だけ、その Firestore じゃなくて、その、MongoDB を使うみたいな。その、なんで MongoDB っていう話になっ、RDS じゃねえのっていう話になるんですけど、僕はちょっと以前聞いたに書いた記事が実はありまして、AWS のラムダでも、その、RDS に接続してちょっと実験したことがあって、その、そうですね、ラムダとか、その、まあ、そうですね。Firebase Functions の特性として、やっぱりアクセスがあったタイミングでサーバーが起動するんで、そうすると、そのタイミングでデータベースに接続しに行くんですよ。コネクションを張りに行くんですよ。で、RDS って結構、まあ、メモリー次第なんですけど、コネクション数が少ない、その上限が少ないっていうリスクがあってですね。で、どうなるかというと、多分、Firebase Functions ではまだ試してないんですけど、まあ、一斉にアクセスがあった場合に一気にコネクションが貼られて RDS に接続できないみたいなことが起きるんじゃないかなと思ってまして、そうするとまあ RDB だとちょっと無理なんじゃないかなと。で AWS だとその DynamoDB 使いましょうとかよく言われてるんですけど、まあ ダイナモ DB は AWS 特有のものですし、その、MongoDB がなぜいいかっていうとですね、2万コネクション確か耐えられるみたいなのを確か昔どっかで見てですね、かつ検索自由度も非常にいいんですね。で、僕、実務では MongoDB 使っているんで、あれは、その、相当柔軟で、まあ、検索、いろんな検索にも耐えられる。その RDS より全然自由度高いですね。で、最近その Mongo4 になってからトランザクション機能、その、いわゆる RDS のトランザクション機能みたいなのもできるようになってですね。まあこれ最強なんじゃないかなっていう記事も実は書いてます、聞いたり。
なるほど。まあそういう、まあ Firebase の中で飛び越えた MongoDB とかを使いたいってなってくると、やはりちょっと Firebase から離れた方が良いんじゃないかな
っていう。そうですね。まあそこまで行っちゃったらもう AWS で作っちゃってましたね。
あ、まあ今の話で言うと、やはりその同時アクセス数とかがまあ1000とか2000とか、まあ、そのくらいのものを想定したときには、やはりちょっと Firebase だけだとしんどいとか。
プラスアルファでその検索の要望がある場合ですね。Firestore はもちろんそのスケールするんで、その検索とかの問題さえ、まあ、クリアできてれば別に使い続けるのはありだと思います。
検索っていうのは、実際に何かこう、キーワード検索っていう話ではなくて、絞り込みであるとか、カテゴライズで絞っていくようなものも含めて。
特定のキーワードに関しての検索はできます。完全一致。あと、まあ、ご利用しで前方一致するっていう方法も、
うん、
実はあるんですけど、ただそれ以上の検索、範囲検索とか、
はい、
っていう話になってくると、無理になります。その、大なりの検索、範囲検索と小なりの範囲検索、それぞれ一つずつ使うっていうのはできるんですけど、その、大なり小なりを組み合わせて、セットでその範囲内みたいのができないです。
SQL でいうとこのビトウィン検索ができない。
それです、ね。いわゆるそれができないです。はいはいはい、それが結構その、使いたい場面になると使えなくてどうすんだろうこれみたいのになります。そもそもできないんですよ。
そうですね。確かに、それこそページングのあるようなページを作ろうとするとビトウィンって必須じゃないですか。こっからここまでで取るので。
ページングはページングでなんか別の機能はあるらしいんですけど、まだちょっと試してはないですけど。
そこを要は、そうか、そもそもできないから別機能として提供しているのがFirebaseだと。
そうですね。
なるほど。まあ、確かにそこまで考えると、その、RDB でこう開発してきた人とかからすると、うん、少しなんかもどかしさというか、
そう、
ね、なんかやりたいことやれないじゃんみたいになるのは、
うん、
なるほど、ありますよね。
ありますね。
でもそれやっぱでもサービスによるかなと思いますね、うん。別にそれが必要じゃないサービスも多分あると思うので。
そうですね。簡単なサービスとか、そのプラットフォームレベルのサービスじゃなければ、うん、まあ、全然耐えられ、ちっちゃな、うん、まあ小規模サービスだったら耐えられると思うんですけど、
そうですね。
結構要望増えてきて、これが知りたいとかってなると、その後から対応するのができないのがちょっともどかしいというか、結構リスキーかなっていう感じはします
ね。確かに機能追加とかをしていく中で、そういうその検索をしたくなってくるというか、うん、なんか、
まあ、そうです、
出てくるかもしれないですからね。
別会としてはその、まあ、Firebase詳しい人だと、そのイラスティックサーチ使えとかっていうのも見かけたりしますね。確かに確かに。もうやっぱりそこの検索部分はファイアストアとかで諦めるみたいな感じですね。
別で投げて
やるって。そうですね。
うん。なるほど。
大変そうです。
うん、まあ、なので、そこの、
学習コストが、
はい、そうですね。サービスの、その、作るものによって、うん、やはりその使うプラットフォームは考えなきゃいけないなっていうので、うんうん、まさに Firebase を使わないっていう時には、その検索っていうところが、まあ、一つのキーワードになるのかなっていう話ですよね。
そうですね。
なるほど、なるほど。
初心者だとサクッと作れると思って Firebase 手出しちゃうんですけど、
はいはい、それはそれで合ってると思ってて、プロトタイプとかそういう Mock を作るにはもうあれ以上の環境はないと思いますぐらい楽です。認証前になって特に相当自前で作るの難しいんですけど、十数行ぐらいで全然作れちゃうんで、
そうですね、
プロトタイプ用に作る、
まあのは全然ありですね。
なるほど。
どうですか、実際こう、テラドンさん今、Firebase で作られてるって話をしたんですけど、まあ、今後乗せ替えるみたいな話っていうのは自分の中では想定はしてますか？
想定はしてますね、もうすでに。
でもやっぱそれはできそうだとは思っている。
まあ全然できると、
はいはいはい、
ただめんどくさいって
。まあそうですね。
丸ごとデータを載せ替えないといけないので、
はい、
そうですね、載せ替えでスクリプトを作るしかないですね、
はいはいはい、
データを、
うん、確かにそのめんどくささはありそうですね。まあでも現実問題としてそこが技術的にできるっていうのがまあ分かってらっしゃるので、
うん、
そのプロトタイプとして素早く出すためにFirebaseっていう選択肢を実際取れるんだろうな。ね、分かんない人からすると、Firebaseで作っちゃったらもう抜け出せないんじゃないかなみたいに思っちゃって、
う
ん、
そうですね。
なんかこう考えが狭くなっちゃったりとかしちゃうのかなと思うんですけど、
うん、
まあそこに関しては、まあ私も別にそこは移行することはできるなとは基本的に思っているので、うん、そのあまりこう最初に技術選定として AWS にしようか Firebase にしようかってあまり悩みすぎない方がいいのかなって思っていて、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
世界はできるから、
うん、くらいの気持ちで Firebase でサクッと作り始めるって選択肢もありだと思っている派です、
うんうんうん、
私はなんか作り始めのタイミングで、
うん、
うん、まあ最初から、まあそれこそすでに動いているものを、なんか作り替えるとかで言って、うん、アクセスがすでに大量にあるものを裁くときにそれを選ぶのかっていうとまた考えようであるんですけど、ゼロから作るっていう話であれば、素早く作るっていうのも一つの話で、それこそ3ヶ月で作るっていうのを目標にして、
作
っちゃうっていうのは、なんか私はいいかなと思うので、うん、テラドンさんのそのファイアベースを使ってみるっていう考え方はすごくいいなと今思いました。なるほど、なるほど。
なるほどです。
ということはバックエンド側はファイアベース、うんうん、で、フロントはまあリアクト
です
か、JS か。
そうですね。まあバックエンドのファイアベースファンクションズも、Java、Node.js で書けるんで、はい、まあ、オール JS ですね。
はいはい。あ、フロントは JS っていうのは、
あ、リアクトです。
リアクト、フレームワークはリアクトです、ね。
はい、リアクトで使ってます。
うん、なるほど、なるほど。
なるほどです。じゃあ、うん、他に苦労した点とか聞いていきたいんですけど。
そうですね。
開発する上で。
開発する上で苦労した点。あげるとちょっとキリはないんですけど
一番辛かったなっていうのはなんか一つ二つ、ね、一番とか言いながら、
まあ、一番やっぱりそのそうですね、エスクロー、メルカリみたいな感じでそのエスクロー決済みたいのを今回頑張ってその作ろうとした時に、うん、まあ決済代行システムでそれ対応してるのが、ストライプのコネクトっていうやつを使わないとできなくて、仕組みとしてはその店舗みたいのを、まあアカウントなんですけど、店舗アカウントみたいのを作ってもらってユーザーさんに、でそれで販売、そのアカウントに対してそのアカウントがコンテンツを売りますよみたいな形で売り買いできるっていう形にしないといけないですね、裏側の仕組みとしては。でそれのドキュメントはやっぱり全部英語で、で日本でもあんまりやってる人がいない、まあ、出してないだ、書いてない記事に表に書いてないだけなのかもしれないですけど、そこの部分の検証とか、そうですね、まあ、どうやったら実際にちゃんと売り買いできるんだろうっていうところを立て付けるところが一番大変でしたね。
なるほど、なるほど。そうですよね、決済サービスとかって難しそうなイメージがすごいありますね。
ただそこは僕の中の一つの課題であって、そのやっぱり決済で、まあ、マネタイズできないとやっぱりプラットフォームとしては存続できないので、うんうんうん、まあ何でマネタイズするかっていうのはやっぱりずっと考えてて、まあこのサービス、まあエスクロー的なものをやってみたいなっていうのもあって、今回ちょっと頑張って作ってみたって感じですね。
うん、なるほど。開発イベントでもその部分すごい苦労されてるのがあったんで、お姿があったんで。
ちょっとエスクロー決済に関して私あまり聞き馴染みがないんですけども、なんか簡単にでいいんですが、まあ、どんなものなのかっていうのをちょっと紹介してもらってもいいですか。
もしメルカリとか使っていらっしゃったら、
はい、
まあ、
はいはい、
すごくわかりやすいんですけど、その、まあ、商品を出品しますと、で、うん、出品したものを買いますと、
はい、
で、まあ、出品者はそのいわゆるその販売者アカウントみたいなものを実は裏側持っていて、
うん、
で、まあ、売り買いしたタイミングで、その出品者にそのお金が入りますと。で、そのお金が入るタイミングで手数料としてプラットフォームが何割かいただきますみたいな構造ですね。で、まあ、メルカリの場合、その現物の売買なんで、その、まあ、ちゃんと商品が届きましたっていうのを確認した後、その出品者にお金が振り込まれるって形ですね、うん、手数料、
うん、
でそこの仲介をするっていうのをエスクローって言います。
うーん、 なるほど。つまり何か商品をネット経由で販売、売り買いしたいときには、基本的にはその仲介業者としてエスクローっていうのを使って、
そうですね。
決済を行っているっていうのが、まあ一般的であると。
一般的ではなかったんですけど、メルカリとかヤフー、まあヤフオクとかもそうですけど、そうですね。まあそこヤフオクが出てからまあそういうのが一般になったって感じですね。もともと結構その資金決済とかそのお金を移動するっていう手段だけに使うとなんか別の法律に触れるらしくて、エスクローはギリギリのラインないらしいです。
まあそうですよね。なんか結局なんかただの送金になってしまうといろいろと問題が出るって感じはわかります。なんかそこら辺は結局法律の話で、
そうですね。
まあ贈与税やりなりその、
はい、
そういうのが税金が関わってくるところだと思うので、そこがうまいこと
返してあげて、
なるほどなるほど。っていうのをご自身のサービスに取り入れたと。
そうですね。僕の場合はさらに音コンテンツなんで、その買ったらすぐそのダウンロードできるっていう形で、そのまあ物々売買だと手数その手間っていうか配送してちゃんと届いたの確認してから振り込みますみたいな一手間を、まあ
はい、
ああなくなるんです
ね。なくなるっていうか、まあそうですね、デジタルコンテンツの売買を誰でもできるみたいなマーケットにっていう形でちょっと今回やってみました。
なるほどなるほど。
決済回り、
それは技術的に難しさというのはどちらかというとその運用方法が難しいとかその使い方みたいなのが難しかったんですか？
ああ、いや、ドキュメントが結構あれですね、その綺麗な、まあ、カスタマイズ、ストライプってすごいよくできてですね、なんかいろんなタイプの決済っていうかビジネススキームに対応できるようになってて、
はい、
なんかこういう例えば、まあ、Uber みたいなシェアリングテクノロジーみたいな決済みたいのも、なんていうかチュートリアル、簡単に言ってしまえばチュートリアル、綺麗なチュートリアルみたいのがないんですよ、
はいはい、
だから組み合わせでちゃんとそのそういうこのタイミングで決済するとかこのタイミングでアカウント登録するとか、
うんうんうん、
っていうのはちょっと自分で考えていや、まあ、その、それぞれのセクションには書いてはあるんですけど、うん、っていうのが綺麗にまとまってなくてですね、うん。
なるほど。
そこがすごく難しいです。で、このタイミングで本当にこの処理していいんだっけっていうのが、で、あとテストとかも考えると、やっぱりその、エラー起きると、ここもまずいなみたいなのを結構考える。僕のやつもまだちょっとひょっとしたら、まあ、テストの抜け漏れあるかもしれないんで、もうちょっと、まあ、頑張って書いてるんですけど、その、いろんなパターンを想定しないといけないんで、決算までに行きますと。まあ、あと、最悪何か起きてもリファウンドする、その、まあ、お金を巻き戻し、しますっていうのをやらないといけないですね。そういう決済前のシステム。
いや、難しそうですよ。
いや、これは大変ですね。
払ったと思ったら、決済できてなかったとか、その、買った人はお金払ってるけど、売った人に入っていないとかっていうところも起きかねないじゃないですか。
そうですね。
やらないと。だそういうところをちゃんとやるっていうのはすごい大変で、まあ、それを個人でやられてるっていうのは本当すごいなって思いますね。なるほど。へえ、すごいですね。まあでも、まあでも必要なものを必要だと思って実際に入れてるっていうのはすごいと思います。
大変ですね、マネタイズって。
あ、まあそうですね。
いや、まあ、やり方次第です。
やり方次第ですか。
これは僕のちょっと一つ技術的な課題としてチャレンジしてみたいなって思ったやつでやってる感が、まあ、あるんで、まあサービスとしてもこれやりたいなっていうのはあったんで、やってるって感じですけど。
まあお金の稼ぎ方自体はいろいろありますからね。
そうですね。まあ広告入れたりとか。
そうか、そうですね。
そこに関しては、その中で実際に物を売り買い、物というか、まあ、コンテンツを売り買いするっていうところに、テラトンさんは、まあ、目をつけて、それに挑戦したっていうのは、素晴らしいですよね。そう、ああ、すごいな。そこは、まあ、でも実際に、まあ、個人のレベルでも、そういう決済サービスが作れますよっていうのは、実際、テラトンさんが今、まあ、ある意味証明をしているというか、そういう意味で言うと、なんかそういうのに興味のある人は、
そう
なんか、
挑戦すると、まあ、いっぱい言えたとは思うんですけど、なかなかそういうのを、まあ、チャレンジしてる人っていうのはなんか表には出してないのかわかんないですけど、みたいなありますね。
そうか。やっぱ記事が全然ないん
で、ね。まあその辺どうなのっていうのはちょっと気にはなるところですね。
実際そっか。 どう作ってるかっていうのは。
まあ難しいところですよね。
そうですね。
なんか
まあちょっと知られちゃったらセキュリティホールになるかもしれないし、そのまあそれで、
う
ん、まあお金稼いでるわけですから、あんまり言えないっていうのもあるんだと思うんですよね。僕もあんまり言いたくないところも実はあったりします。
まああとはその本当に正解かどうかがわからないので、はい、その自分の広めた方法が
間違ってたらどうするんだろうみたいなのがありますね。
結構その影響範囲が広くなっちゃうっていうのがあるので、多分。まあ、今後の流れとしては大きな会社とか、まあ、それこそメルカリさんのような会社が一個のスタンダードとしてなんかこう定式化して、これだったらこの方式だったら誰でも使っても大丈夫ですよみたいなのをどっかで固めるタイミングが来るしかないのかなと思います。
来るかな。
いや、なかなか来ないとは思いますけど。
まあ、そういうのが難しいから、ストライプのコネクトでできるようになったっていうのが結構、ストライプのコネクトが日本対応したのは確か去年の夏ぐらいなんですよ。で、なんかやっぱりそういうエスクローみたいなことをやろうってなった時に、なんか今までできなかったのができるようになったっていうのがでかいですね。
そうですね。まあ、なので、そこら辺は、まあ、今後、また変わってくるかもしれませんが、うん、まあ、今の段階だとなかなかやるのは大変っていうのは、やっぱありそうですね。
ですね。苦労した感じが。
うん。そうですね。はい。じゃあ、他になんか、こう、な技術的にここ自分工夫したみたいな点ってあります？
そうですね。まあ、ファイアストアでストライプを組み込んだっていうのは多分あんまりないんじゃないかなと。ストライプのエスクロケット。ちょっとそういう攻めたことをやってみました。っていうのもやっぱり全部ファイアストア、ファイアベースだけで収めたかったっていうのはあります。ただ、まあ、やっぱりその検索周りとか、で、ちょっと限界来たら全部 MongoDB に載せ替えようかなと思ってます。ロジック周りはほぼあまり変わんなくて、データの載せ替えですね。多分ほとんど必要になるとしたら。まあ、Firebase ファンクションの方の処理はあまり変わんないって感じですね。
まあ確かに攻めてる感じも。いや、すごいですよね。まだ誰もやっていないとか、世の中に情報があんま出てないところに対して積極的に取り組んでるっていうのは、すごいと思います、うん。なかなかそういうのできないなっていうか、まあ今出てる情報の中で何とかしてしまおうって考えてしまう人って多いと思うんですけど、うん、まあそこ、テラドンさんはそこを自分で、まあ、調べながら、実際にやっていくっていうのが、すごいですよねって思うんですよね。うん。なるほど。
いやー、すごいです。やっぱり、強くないと。プログラムにも設計にも強くないと。調べるとか。
そうです。調べる力であるとか、既存のものにとらわれず、まあやってみようってチャレンジする、その挑戦力とか、そういうのがすごいのかなと思っていて、やはりその、下手に殻に閉じこもらないじゃないですけども、やってみようって気持ちが すごい強いなと思っていて、でもやっぱその気持ちって大事だと思うんですよね。なので、そこはいろんな人で参考にできるんじゃないかな。このいろんなものに挑戦していって、実際ものを作り上げていく姿勢っていうのは、なんか、まあ、ものづくりをする人として見習ってほしいなっていうのは、いろんな人に思いますよね。
そうですね。
素晴らしいと思います。はい。じゃあ、
はい、
このくらいで。
このくらいで。
はい。いろいろ聞かせていただいて。はい、そうですね。なんか技術っぽい話をしてきたかなと思ったり。いや、まあなんか、うんうん言ってるだけだったような気はしますけど、我々は。
もっと勉強しないと。
寺堂さんのね、知識に、おんぶに抱っこと言ってみましたが、一旦こんな感じで後半を締めたいと思います。
はい、
それではエンディングと、エンディングの方、夏さんお願いします。
はい、三日月ラジオではご意見、ご感想をお待ちしております。またゲストで出てみたい方は私夏か金までご連絡ください。ツイッターアカウントは夏のアカウントはsunagantsuko、 金のアカウントはhiguyume です。皆さんからの連絡お待ちしてます。
お待ちしております。はい、ということで、まあ、最後になるんですが、改めてですね、サービスのあの、宣伝の方をしていただきたいなと思っておりまして、
はい。
まあ、今一度ですね、まあ、前編でもしてるんですけども、はい、サービスの方の紹介をお願いします。
はい。声から生まれるマーケットプレイス、ボブというのを作っています。ツイッターのアカウントもやっているので、スマートボブというアカウントで、 検索すると出てくるかもしれません。
うん、
まだちょっと、その、まだ作ってるタイミングなので、もうちょっと公開には時間かかるかもしれませんが、フォローしていただけると嬉しいです。あと、声のコンテンツ随時募集中です。気軽に、誰でもコンテンツを、録音して、公開して、言っていただけると嬉しいです。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
気になる方は、さっき言ったスマートボール、
はい、
ツイッターを探すが、まあ、このラジオの方にもリンクなどを貼っていくので、うんうん、まあ、そちらから見ていただいて、はい、あ、こんなものなのかな、とか、っていうのを、まあ、知っていただき、
うん、
興味があれば、それこそ声のコンテンツを実際に、うん、まあ、発信を、するっていうのを、なんか私もなんかできることがあれば、やってみたいなと思う。
い
や、まあ、それこそ普段からこう、声取ってたりするので、なんかできることあればなと思っているので、ちょっと注目していきたいなと思っております。はい。じゃあ、宣伝はこんな感じで、まあ、最後になりますが、一応前編後編と話してきていただいて、まあ、テラトンさん、どうでしたかっていう感想を聞きたいんですけども、
いやー、なかなか話すのって難しいですね。やっぱり自分が思ってることと、やっぱり皆さんが聞きたいこと、どれぐらい違うのかなっていうのは、やっぱり意識して喋ってるつもりですけど、伝わってなかったらごめんなさいって感じですね。
いや、でもちゃんと伝わってたかなと思うんですよね。まあでも、確かにそこは難しいところはあるなと思っていて、まあ、ちょっとやっぱ、記事を書くのとか、
うん、
また違う、
うん、
頭の使い方をしなきゃいけないっていうのはあると思うんですけども、文章よりは声の方が重いであるとか、その熱量みたいなのは、
多分そうですね。感情のとこはやっぱり嬉しいですね。
うんうん、なので、そのきっとそこら辺も伝わってきてるんじゃないかなと思っているので、まあそこはもうすごく楽しく話ができたなと思っております。うん、はい。
よかったです。
ですよね。うん、
はい。
はい。ということで、三日月ラジオ。
はい。
テラドンさん会の後編は以上にしたいと思います。はい、聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。うん。